聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は旧約聖書854ページ詩編23編1節から6節。旧約聖書854ページ詩編23編1節から6節です。お読みします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。宣教、主は私の羊飼いと題し、末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の御名を心から褒めたたえます。今朝もこのように一緒に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを喜びながら、また私たちに新しい命が与えられ、またこのように安全な中で主に礼拝を捧げることができる特別なこの恵みを覚えながら、お隣の方、前後ろの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福いたします。祝福いたします。祝福いたします。感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い無愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。あなたの御前にこのようにして愛する多くの皆様と共に集められ、あなたに名を呼ばれ、変わらないご愛ご真実の中でこの朝も礼拝が捧げられます幸いを心から感謝いたします。また私たちが日々命が与えられ、また必要な糧が与えられ、安全が守られていることが決して当たり前ではないこと、今世界の情勢を覚えるときに私たちはそのことを深く知り、あなたに感謝を捧げるものであります。どうぞこの礼拝があなたへの感謝の応答、またあなたのこれほど与えられている恵みへの献身の時となりますように、どうぞ導き祝福してください。レントの中で捧げる第二聖日です。どうぞあなたの十字架を仰ぎ見ながら、またあなたの十字架を深く深く心の内に刻みながら礼拝を捧げ、また新しい一週間御言葉によって励まされ力をいただき歩んでいくことができますように導いてください。共通同士お一人お一人に必要なあなたの御言葉をお与えくださることを信じて心から感謝いたします。どうぞ聖霊様の取り次ぎの中で、人の語る言葉ではなく主が語られる言葉として聞くことができますように、聖霊様どうぞ助けてください。私たちの心を開いてください。また私たちの心を低く主の御前にへりくだらせてくださいますようにお願いいたします。主の栄光が表される礼拝となりますように、今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、また辞める者たちの上にも等しき主の恵みと祝福がありますようにお祈りいたします。また特別に今戦火の中で苦しみ、また愛する者を亡くし悲しみの中にある人々の上に主の慰めと励ましがありますように、またその中で礼拝を捧げている兄弟姉妹たちに主の助け平安がありますように心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ね、感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 感謝いたします。重ねて主の守りの中で教会が開かれ、このように礼拝が捧げられます。幸いを心から感謝いたします。先ほどこの祈りの家を賛美しましたけれども、どのような出来事が内に外に起こり、私たちを動揺させることがあっても、もしくは自分自身の貧しさを味わう日々を私たちが過ごしていても、この祈りの家であるキリストの体なる教会は、今朝エフェソの信徒への手紙1章の22節23節を証しとして読んでいただきましたけれども、この御言葉の通り、エフェソの信徒への手紙1章の22節23節、神はまずすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。アーメン。このようにすべてを満たしておられる主の御臨在の中で、私たちは今日もこの命に預かりながら、私たちですね、自分自身を見ると、また現実を見ると貧しさの極みにありますけれども、主が与えてくださるこの教会に流れている命の中で、その場所に今日も私たちが招かれたことを覚えて心から感謝いたします。先ほどのお祈りにもありました、皆様にもお伝えしておりますけれども、聖会が2週間延期となりました。26日土曜日、今月末ですね、27日日曜日に行うこととなりました。すでに予定を立てておられた皆様には、この日程の変更が生じましたことを大変申し訳なく思い、けれどもそのような中にあっても、一人でも多くの方がこの聖会に参加し、共に聖霊の日を受けることができますようにと切に祝福をお祈りしております。さらに主が私たちにこの植え替わきをですね、主への求めを起こしてくださり、玉川教会が真実なこの祈りの家として、終わりの時代の祈りの戦いを主が今このようにしてお導きくださっていること、また先週語らせていただきましたように、主の約束にのみ、祈りにのみ固着するほか、亡くなったですね、120名の人たちが、当時ですね、500人以上の人たちにこのことは語られたというわけですよね。復活の主が現れたわけですけれども、実際に聖霊を受け、その約束に固着していたのは120名の人たちだった。他の人たちはどこに行ってしまったんでしょうか。けれども、この120名の人たちが、その必要な祈りが捧げるほかなくなったですね、そのような状況に置かれた人々に約束の聖霊は下りました。その中で主を求める以外ですね、他道がなくなった、そういう者たち、その者たちに聖霊の火が下りました。今日も同じ恵みを持って主が私たち一人一人に望んでおられることを覚えて、また心からそのことを信じて感謝いたします。私たちにいよいよますます主への植え替わきが、求めが生じてきますように。そのために困難が起こるなら、主はそれを許されるなら、私たちはそのことを感謝を持って受ける信仰をいただきたいと願います。そのことを通し、私たちが主を求めるようになったなら、主と出会うことができたなら、それ以上の喜びは私たちにありません。それ以上の祝福は私たちにございません。今私たちに置かれているさまざまな困難、窮乏が、そのような恵みへと変えられていくことを信じ、主に期待いたします。誠に主は私たちの羊飼いであられます。今日先にヨハネを開きますけれども、詩編のですね、今、後打ち羊に読んでいただきました、今日の聖書箇所、まず初めにお伝えしたいことは、23編の一節、主は私の羊飼いです。新共同訳は全く間違った訳であります。なぜかわかりませんけれども、私のという言葉が抜けております。これが、他の人の羊飼いでは私たちは救いに預かることができません。 力をいただくことも助けに預かることもできません。今皆さんがお座りになっているお隣の方の羊飼いでは皆さんを救いに預かることができません。夫の羊飼い、私の妻の羊飼い、私のお兄ちゃんの羊飼い、私のお姉ちゃんの羊飼い、私のお父さんの羊飼い、私のお母さんの羊飼いでは私には救いは及びません。この詩編の箇所は主は私の羊飼いというこのダビデの告白であることを冒頭にお伝えしておきたいと思います。もしご自分の聖書にがあるならばしっかり私のと書き加えてください。主は私の羊飼い、私には何も書けることがありません。私たちはいつでもこのことを告白することができます。中国宣教において主に仕えたハドソン・テイラーというこの宣教師がこのようにこの箇所からメッセージを語っております。主は私の羊飼いです。詩人は主は羊飼いだったとも、羊飼いかもしれないとも、あるいは羊飼いになるであろうとも言っていません。主は私の羊飼いなのです。日曜も月曜も何曜日であろうと、1月でも12月でも何月であろうと、家にいる時も中国にいる時も平和の時でも戦乱の時でも豊かな時も貧しい時も、主は私の羊飼いなのです。この事実を喜びながら生きようではありませんか。このようにハドソン・テイラーが奨励しております。パウロという人がこのように申しました。フィリピの信徒への手紙4章の11節から13節の御言葉です。お開きになる方は366ページです。366ページ、新約聖書366ページ、フィリピの信徒への手紙4章の11節から13節です。フィリピの信徒への手紙4章11節から13節を読みます。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。アーメン。主にあるなら皆さんにはすべてが可能です。私たちもまたパウロと同じように、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。富んでいようが貧しかろうが、健康であろうが病気であろうが、主においていつも満足しています。このように言うことができます。また第二コリントの信徒への手紙12章の10節340ページ、一節だけですので共に読みましょう。340ページ、コリントの信徒への手紙第2、12章の10節、340ページ。コリントの信徒への手紙第2、12章の10節、一節だけです。共に読みましょう。コリントの信徒への手紙第2、12章、10節、3、はい。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。アーメンとパウロは告白しています。ですから私たちは試練に遭遇しても、また弱さを覚えても、いつまでも自分を憐れみ悲嘆に暮れていてはいけません。いつまでも意地を張っていてはいけません。いつまでも固くなり罪の中にとどまっていてはいけません。主はすべてを満たすことができ、すべてを与えることができるお方であります。 今朝私たちはレントの第二聖日をこのようにして迎えました。誠の羊飼いであるイエス・キリストは私たちが豊かな命を得るためにご自身の命を捨てられました。苦しみを受け捨てられ十字架の上で死なれました。今朝ご一緒に購読したヨハネによる福音書10章でイエス様は私は羊の門です、そのように語っておられます。ヨハネによる福音書の10章を開きましょう。今日7節から購読をいたしました。186ページです。私は羊の門である。羊とは私たちのことです。羊とはですね、どの動物よりも迷いやすく不安定で体も弱く度がつくほどの近眼だそうです。遠くが見えないそうです。また鼻も効かないというですね、そういうふうに語っておられる先生もいらっしゃいます。ですから危険を察知することができないんです。他の動物に比べて能力が乏しい、それが羊です。皆さんは羊飼いに養われない、ケアされない羊を見たことがあるでしょうか。このクリクリのですね、毛が伸びに伸びきってもう視界が塞がれている、何も見えない。もちろんこの周囲も見えないし自分の姿も見えない。それが羊飼いに養われない羊の姿です。巡回伝道されたイエス様は群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、そして打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた、そのように書かれています。私たちは今どうでしょうか。羊飼いのいない羊のように弱り果て打ちひしがれておられるでしょうか。もしそうだとしたら主は私たちを深く憐れんでおられます。そして疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう、そのように私たち一人一人を招かれます。今開きましたヨハネによる福音書10章の9節からの御言葉を読ませていただきます。私は門である。私を通って入る者は皆救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。先ほど言いましたように、羊はどの動物よりも迷いやすく不安定で体も弱い、他に比べて能力も乏しい。しかしそのような羊は誠の羊飼いであるイエス様を通って救いに預かることができ、羊飼いによって今9節を読みましたようにいつでも牧草を見つけることができ、養われると聖書は記しております。羊の側の状態にかかわらず、このイエス様を通っていくなら、羊の門を通るなら、誰でも皆救いに預かり養われていく。イエス・キリストこそは誠の羊飼いとして私たちのもとに来てくださいました。誠というのは真実ということです。イエス・キリストは真実をもって私たちを愛し、真実をもって私たちを救い、真実をもって私たちの人生を導かれるお方です。真実というのは 変わることがないということです。そしてその真実誠は、今日読みましたこの一節に、二節ですね、書かれておりますけれども、ここに記されています。十章十一節、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。また同じく十章の十五節、私は羊のために命を捨てる。今日はちょっとたくさん聖書を開いておりますけれども、もしお開きになられる方は第一ヨハネの手紙を開いてみたいと思います。第一ヨハネの手紙4章の御言葉を開きます。第一、445ページです。445ページ、ヨハネの手紙第一、4章の9節10節、お開きになった方だけで結構です。ご一緒に2節を読みましょう。445ページ、ヨハネの手紙第一、4章の9節と10節です。3、はい。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。アメン。イエス・キリストは私たちが生きるために、先ほどヨハネによる福音書10章の中には、そうでない羊飼いですね、そうでないものは滅ぼすために来た、そのように書かれていましたけれども、イエス・キリストは私たちを救い生かすために、そのためにご自身の命を捨てられた。ご自身を罪を償う生贄として捧げられました。ここに愛があります。ここに真実な誠の羊飼いの姿があります。しかし、先ほどのヨハネによる福音書10章の12節のところを読みますと、羊飼いではなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げてしまう。また危険が迫ってくると自分の命を守るために羊を置き去りにし、13節では羊のことを心にかけていない、そのように言いました。しかし重ねています。誠の羊飼いは違います。イエス・キリストはご自分の命を捨てるほどに羊である皆さんを愛されました。狼が来ても、どんな試練が望んできても、羊をそれらの攻撃から守られるお方です。いつも羊のことを心にかけておられるお方です。それどころか、今日読みませんでしたが、ヨハネによる福音書10章の28節にはこのように記されています。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。アメン。永遠の命を与え、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。これが命を捨てられた羊飼いと共に生きる羊の生涯です。羊の人生です。信じますか？イエス・キリストを信じる者は、この羊飼いとして生涯主の御手の中で生かされていきます。では養われるこの羊にとって最も大切なことは何でしょうか？それは羊飼いに全てを明け渡すことです。羊飼いに全てを 委ねることです。自分に頼らず、自分の力や考えに固執せず、羊飼いに私の人生を、問題や患いのすべてをお任せすることです。これが羊飼いの祝福です。詩編23編を開きましょう。今日聖書箇所として開きました詩編23編を開きます。この詩編を愛唱聖句としている方々は多くおられると思いますし、この詩編がですね、長い歴史の中でどれほど多くの信仰者たちを励まし、慰め、力を与えてきたか計り知れません。しかし、もし私たちがこの羊飼いである主を、私のこの世での願望、私の満足のためにおられるお方、私の願いを聞いてくださるお方、私を満たすためにおられる、それぐらいにしか知らないのだとしたら、私たちは今日これから読むこの詩編23編の恵みをいつまでも受け取ることはできません。私たちが晴れの日には、スナール先生が言いましたね、晴れの日はハレルヤと言いましょう、雨の日にはアーメンと言いましょう。私たちの信仰が晴れの日の信仰であれば、私たちはいくらでもこの詩編に書かれている通り、主は私の羊飼いです、私には何も欠けることがありません、このことを大きな声で言うことができるかもしれない。けれども、皆さんが困難に遭遇したとき、先日もある姉妹とお話ししました、人生には三つの坂があると言いますね。上り坂、下り坂、まさかという坂がある。そして私の人生にこのまさかが来るとは思ってもいなかった。こういう時に、主は私の羊飼いです、私には何も欠けることがありません、皆さんはこのように告白することができるでしょうか。いや、告白しているでしょうか。この詩編はダビデがそのような状況の中で、まさかと思える人生の苦しみの中で告白した賛歌であります。この詩編は詩編63編と同様に、実の息子アブサロムという人に自分の王位を狙われてしまう、そして荒野に逃れなければならなくなってしまう、その荒野の中で人生が順風満帆にいっている、家族も安定して守られているですね、親子関係もいい、人間関係もいい、自分の地位も害を及ばない、そういう状況の中じゃないんです。ダビデがこの詩編を書いたのは、むしろ命が狙われている状況、自分の地位が奪われるような状況、そして実はそれが外側から起こったのではない、自分自身の汚い罪から始まった呪いの結果でもあるということ、そのことをすべてダビデは知り、その荒野の中でまさかと思えるその人生の中にあって、もう人間的に考えたら不幸の真っ只中です、もう最悪の状況です。でも主は、ごめんなさい、ダビデはその中で、主は私の羊飼いです、私には何も欠けることがありません、そのように告白しているんです。ハレルヤ。皆さん、これが信仰です。皆さん、これが羊の姿です。誠の羊飼いを知っている者の羊の告白です。どんな状況にあっても、たとえそれが私の罪から生じたことだとしても、主が私の羊飼いであること、主が私の人生を祝福されること、守られること、主が私の人生を通して栄光を表されることを信じて疑わない、ダビデはこの状況の中にあっても、主は私の羊飼いです、ダビデはすべてを
主に明け渡し、すべての状況、私自身の弱さも、私自身の置かれている現実、環境、すべてを主に委ね、主を慕い求め続けていきました。主にのみより頼み、主だけに寄りかかり、主の御言葉だけ信頼して、荒野の中で主は私の羊飼いです。それゆえに人が私を攻撃しようと、私が弱かろうと、私には何も欠けることがありません。むしろ主は私を青草の腹に休ませて、いこわせてくださいます。休ませてくださいます。そしていつも私の魂を生き返らせてくださいます。ダビデはこの一節から六節のところ、このすべてを荒野で経験したんです。困難の状況の中ですべてを悟ったんです。主はその中で私を生き返らせてくださった、まことの命を与えてくださった、主の御名によって生きる私に正しい道を開いてくださった、私を正しい道にいつも導いてくださった、たとえ死の影の谷を行く時も、それゆえに私は災いを恐れない。なぜなら誠の羊飼いである主が私と共におられるから。あなたが私と共にいてくださるから。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づけます。私を苦しめる者を前にしても、敵を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださいます。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださいます。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を覆います。現実は息子に追われている状況です。愛する実の息子に命を狙われ、老いを狙われている。目に見えて追っかけてくるものは死や恐怖しかない、そういう状況です。でも主に明け渡し、すべての主権を主に委ねているダビデは、恵みと慈しみはいつも私を追っかけてきます、このように告白することができました。主の皆を褒めたたえます。これほどの信仰をダビデに与えた主の皆を褒めたたえます。しかしこれはダビデのことではありません。命を捨てるほどに、命を捨てて誠の羊飼いとなられたイエス・キリストを信じ歩んでいく私たちの生涯も、またダビデと等しくこの大いなる恵みの中を大胆に歩んでいくことができると信じます。この告白は皆さんの祝福、皆さんの告白であると信じます。皆さんがこの告白ができることを皆さん今日信じてください。今日この信仰を受け取って帰ろうではありませんか。主は私の羊飼いです。しかし最後にもう一つ加えておきたいことがあります。羊飼いは、私はこの一節から四節の中で最も愛している節があります。それは四節です。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。羊飼いは羊のために無知を振る時があります。それは羊を守るためです。羊が間違った方向に行かないように、もしくは羊が自我を通し間違った方向に滅びに行こうとしているときに、羊飼いは愛ゆえに鞭を振るうときがあります。そうではありませんか？それが羊飼いではありませんか？ 私たちはそのような無知が羊として振られると、なんだこの野郎ですね、言いたくなります。なんで私に、今私やりたいことやってるのに、私のせいじゃないのに、羊飼いに、羊がこうやってるところを見たことありませんけれども、羊がまさにそのように無知を振るう羊飼いに対して反抗する時があります。それが私たちの姿です。けれども羊飼いは愛ゆえに羊に必要な無知を振ることを私たちは忘れてはいけません。しかしこれは愛の無知であるがゆえに、主が許される苦難であるがゆえに、私たちには全てが益となっていきます。主を信頼し、その時に主に全てを明け渡し、羊飼いに従っていくなら、主のこの与えてくださる杖なる御言葉に従っていくなら、私たちは命を得ます。この鞭は決して痛いもので終わることはありません。皆さんの祝福となっていきます。まさにダビデが語ります。それが私を力づける。詩編119編の71節、苦しみにあったのは私にとって幸いでした。私はそれであなたの掟を学びました。またご存知のようにエリアを養ったサレプタのヤモメ、列王記上17章にはサレプタのヤモメがエリアに差し出さなさいと言われたものがありました。それを差し出したら私は死んでしまう、そのようにしがみついているものがありました。固執しているものがありました。しかしエリアの言葉の通りに、その握っていた手を離し、主にすべてを明け渡したとき、御言葉の通りになりました。ヤモメは死にませんでした。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家のものも幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。このサレプタのヤモメが主に取り扱われたとき、すべてを主に明け渡したとき、命を得ました。全く新しい世界を見ました。御言葉によって、御言葉によって生きる、御言葉によって御言葉に従って生きる、あふれる祝福を体験しました。迷いやすい自分に頼ることなく、人を頼ることなく、目に見える現実に振り回されることなく、どんな状況にあっても救いを与え、力を与えてくださる誠の羊飼いであるイエス・キリストに従っていく人生、主の鞭を受けながら、主の杖に頼り、主が共にいてくださる、その道を羊飼いに、羊飼いの後ろに伴って歩んでいく人生、これが羊の祝福の人生です。恵みと慈しみが追っかけてくる人生であることを信じます。そのような人生、そのような魂に回復を与える人生を、主が今今朝皆さんお一人お一人に与えておられることを信じて感謝いたします。この信仰を、この恵みを私たちも受け取ることができますように。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがありません。この命を豊かに豊かに与えるために、主はご自身の命を捨てられました。ご自身の命を私たちに与えてくださいました。そしてイエス様は、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいるとおっしゃいました。この羊をも導かなければならないとイエス様はおっしゃいました。今多くの人たちが苦しみの中で、困難の中で、希望を失い 倒れております。この羊飼いを知っている私たちは、このイエス様を伝えるためにまだここに入っていない羊がいます。多くの羊が弱り果て苦しんでいます。私はその羊をも招くために命を捨てました。そのようにおっしゃるイエス様のこの福音を私たちも伝えていくものになりたいと願います。私がただこの祝福に預かったこのことで終わることがないように、なぜ私たちは正解を迎えるのでしょうか。なぜ私たちは正解のために祈っているのでしょうか。それは私たちがこの信仰の恵みに預かり、私たちがまだここの囲いに入っていない、まだ救いに預かっていない、今滅びゆかんとしている多くの魂の救いのために、この福音を述べ伝えに出ていくためです。その力を得るために正解が開かれることを信じて主に期待いたします。どうぞ主よ、私たちを伝道するために立ち上がらせてください。来週はこの伝道のことを御言葉を語らせていただきます。私たちはこの大いなる救いに恵みに囲いに入れられた羊たちであることを感謝します。このことを告白しながら新しい1週間、主のこの福音を述べ伝えていくことができますように、多くの人たちがこの福音を知るために、まことの羊飼いと出会うために取りなして祈る祈りの家となりますように、皆様にこの祝福が、玉川教会にこの祝福がありますように心よりお祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今日このようにして礼拝を捧げることが許され、また命の御言葉に預かりながら新しい1週間、主は私の羊飼いです、私には何も欠けることがありません、この告白を持って戦いの世に出かけていくことができます、幸いを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださり、死をも恐れることがない、私たち一人一人は主にあって全てが可能ですと、この言うことのできるこの命に、豊かなイエス・キリストの命に生かされていることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、今日語られた御言葉の命の中で私たちが使わされる一週間、どうぞ主の御名を告白し、また主の御名によって大胆に歩んでいくことができますように助け導いてください。弱く迷い、また自分自身に本当に打ちしがれてしまう貧しきものであります。現実を目にするとき、私たちは本当にうろたえてしまうものであります。しかしそのような私たちを今日も明日も常しえに変わることなく導いてくださる真実なる羊飼いであるイエス様が、私たちを一日一日、一瞬一瞬導いてくださることを信じて感謝いたします。どうぞあなたから目を離すことなく、最後まで私たちが一日一日主を見上げ、また羊飼いであるイエス様、あなたの語られる御言葉に従って歩んでいくことができますように祝福し導いてください。また新しい1週間、どうぞ玉川教会を祈りの家として立て上げてくださり、多くの魂の救いのために取りなして祈り、困難の中にある国々のために取りなして祈り、リバイバルを求めて、世界宣教の前進を求めて、政界の勝利を求めて、私たち一人一人が主の御前に立ち祈っていくことができますように、強め励ましてください。必ず主の栄光がこの政界を通して、また玉川教会を通して、皆様お一人お一人の生涯を通して表されていくことを信じて、心から主に期待いたします。すべてをあなたの御手に委ね、心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。